エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、Kです。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
一雨ごとに寒くなる。全くそんな感じの昨今でございますけれども。
はい。
最近はいかがお過ごしですか？
前にも多分ここで言ったことだと思うんですけど、まあみんな覚えてないだろうし、気にしもしないだろうから言いますけど。
はい。
いや、それはまあ言ったはずだ、みたいな。うん、多分誰も言わないと思うんですけど、
そんな水かけ論を皆さんが望んでるとは思いませんけどもね。
そうね。
はい。
やっぱりいや、首相の答弁とかだとね、ちょっといろいろ皆さん怒ると思うんですけど、なんか重複してるとかね。あるかもしれない。そうまでないと思うんで適当に言いますけど、やっぱりマスクのさ、なんか耳にかける紐がどうしても気になるんだよね。
お、そうですか。
やっぱあれはなくせないのかっていう。
一応まあ、先に現実的な話をしておくとですよ。
うん。
私は耳の後ろで止めるんじゃなくて、頭の後ろで止めるバンドを使ってますね。
そういうことか。紐をね。
はい。
ほうほうほう。手術の人みたいなやつだ。
そうそう。あれ、手術の人は多分テープで止めてるんですけど、
お、
昔から寝てる時に喉乾くのが嫌なんですよ。
うんうんうん。
だから、布のマスクはしてたんですよ。
おお。
その時に耳の後ろはすげえ痛いってことに気づいて、
そうそうそう、
頭の後ろで止めるクリップみたいなやつは使ってますね。
まあだから、それは一つのあれだと思うんですけども、要は、こんだけ、なんだっけ、イヤホンが、ワイヤレスじゃないですか。
うん、あ、そうですよね、最近は。
紐なんか見かけないはずじゃないと。
おおおお。
それに慣れすぎちゃってるからさ、なんか、マウスも、キーボードもみんなワイヤレスが普通になっちゃってるじゃないですか、今。
はいはいはい、はい。
そうなると紐だけが許せなくなってくるわけですよね。
ワイヤレスマスクね。
そう。まあそうなると多分前も言ったと思うけど、やっぱりヌーブラ的な発想になっちゃうんだよ
ね。シリコンで吸着するタイプになるよね。うん。
そう。ちょっとエロい感じもするしね、みたいな。
ああ、でも悪くはないと思うけどさ、要は縁んとこだけシリコンで、はっつく、ような性質があればいいんですけどね。
まあ、それは本体までシリコンで作っちゃうともう死んじゃうからね。うん、
それはまあ、緩慢な自殺だよね、それはね。うん。
まあ、それを酸素マスクとして使えば別にいいんでしょうけどね。
まあまあまあ、その先に酸素管があればね。うん。
まあでも、何かしら、こう、そうなんですよ。何、挟む形とか、
うん、
なんかないのかなって、ぼーっと思っちゃうんだよね。
最近、その耳を酷使する時代だなっていう話はしようと思ってたんですよ。
お
お。私メガネかけてるんですよ。
ああ。
イヤホンもするんですよ。
確かに。
マスクもするわけですよね。
そうだね。
これちょっと耳に負担かけすぎだろうと。
ああ、そうだね。
まあ、少なくともそのイヤホン、ヘッドホンからイヤホンになれば多少負担は減るんですけど。
うん。
メガネとマスクの二重の状態は変わらないわけですよね。
そうでしょ？だから、なんかさ、マスクの中に、こう、挟むものがついていて、
お
う、それを鼻の穴に挟んで、
おう、
で、マスクの上は吸着するようにすれば、なんかなんていうの、その、ペタってなればさ、真ん中辺は鼻の穴によって抑えられているみたいなさ。
下は？
で、下はペタっとくっつけば、
あ、
さっきのヌーブラだけだとちょっとなんか、心もとないかなと思って。
ああ、なるほど。マスクの鼻の、
あ、そうそうそう。
鼻に覆いかぶさってる部分に、実はなんかこう、S 字フックみたいなものがついてるんだよね。
そうそうそう、だから。鼻開いててってなるような、鼻の穴をこう、やられる感じですよね。
そうね。
引き上げられる感じ。
事務用のクリップみたいのがついてるわけですね。
そう。
うん、
それぐらいしかちょっと思いつか、まあ、後頭部にバンドっていうのはあるかもしれないよね。
そう。あとはもうフルフェイスですよ。
ま、
うん。
うん。コンビニ行った時どうするんだってなるんです
よ。
フルフェイスはご遠慮くださいみたいになっちゃう。
防塵マスクの1形態ですけど、
うん。
救急用、要するにその火事になった時の避難用とかの一部のグッズで、
ああ、見たことあるわ。
透明のバルーンを被るみたいなやつあるんですよ、ね。
あるあるあるある。
ああいう形になるしかないかな。
だいぶ大ごとだね。
だいぶ大ごとだし、すぐ曇ると思うんだよね、あれはね。
確かに。
うん。
そうか。なんかそういう、でもね、なんかこう、そうなるとなんかあれだね、なんか剣道の防具メーカーとかが参入してもらいたいよね。今までのこの、なんていうんですか、みんな汗をかきまくる環境をいかにこうさ、
はい、
改善してきたかっていうことが、こう示されるんじゃない
一ついいですか？
はい、
長年改善してないよね。
むしろそれ修行の一環として我慢しろみたいな、確か文化というか
我慢してきましたよね我々。手拭いを変えるっていう方法で。うん、
そこにあれだよね、消臭力が一緒にこうコラボだよね。
そうね、消臭成分の練り込まれた手ぬぐいですよね。うん、それぐらいかな。
ファブリーズと共同開発でさ。
そうですよね。だから雑菌が繁殖しないタイプの手ぬぐいがあればいいわけですよね。
うん、それぐらいなのかな。ちょっとそう考えるといろいろさ、そうそう、なんか紐なくせないかなって。
要はその耳が痛いんだったら、第二の耳を作るっていうのも手ですよ。
おお。
耳の後ろに突起があればそこに引っ掛けられるじゃないですか。
そういう骨出てる人もいるかもしれない。
たかだかまだ2年ぐらいなのにね。
だんだん出てきたね、骨がっていう。
うん。もしかしたら次の世代以降にそういう進化をする可能性はあるからね。
まあ、オリンピックの水泳選手が水かきあるのと一緒で。
ああ、そうですよね。だんだんそっちの方向に、そっちの方向に。
まあ、そうなるかもしれないよね。
こないだほら、頭に S 字フックいっぱいつけて、チェーンがぶら下げられるんだぜ、みたいなラッパーがいたじゃないですか。
ああ、いたいたいた。
あれと同じかもしれないね。
ああ、頭に埋め込んじゃ
った。そう、後頭部にフックかなんかを埋め込めば、
便利。
便利ですよ。マスクを引っ掛けられるっていう。
おー。なんかあれだね、隣の人がご飯食べるときに外したマスクを引っ掛けたりもしてくれそう。ちょっと失礼、みたいな。どうぞどうぞみたいな感じだ。
居酒屋か。
これからの生活に重宝される人じゃないですか。
そう、雨の日も傘をかけたりね。
そうそうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはアットマークラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月22日、朝鮮日報、会談で代弁して逃亡。
ん？
インターネットの掲示板に21日、うんこをして逃げた人を晒した建物主というタイトルで横断幕の写真が投稿されました。横断幕には、本建物の階段にうんこをした人手配、自首しなければ階段でうんこをする監視カメラ映像をインターネットに載せるという内容が記載されていました。そこには、9月29日午後4時54分頃にバスを降りて、4時56分頃に建物の2階階段でうんこをして尻も拭かずに逃げた、午後5時頃別のバスに乗ったなどと男の移動経路も書かれています。そして問題の男が建物に出入りする場面の監視カメラ映像の写真と人相や着衣などが公開されています。横断幕を作った A さんは21日取材に対し、代弁をしてそのまま逃げたものだから私が自ら片付けた、うちの建物でこんなことは初めてだ、まだ自首してこない、必ず自首してもらいたいとも語っています。建物に無断で侵入し要弁する行為は刑法上建造物侵入罪にあたります。罪が成立すれば刑法319条1項によって3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処される可能性があるということです。
これは別にさ、うん、警察に行けばいいんじゃないの？揃ってますけど。
物証っていうか状況的な証拠はほぼ全部あるからね。
その自首にこだわるこの人と気持ちがよくわからないけどね。
なんだろうね。まあ、情状酌量の余地があるのかもしれないからね。
あ、逆に言うと謝りに来れば、
うん。
耐えないってことなのかな？
そうですよね。
ああ。
だ警察が処理すると、まあ、なんだろうね、これは刑法だからさ、自動的に起訴されるんだろうね。まあ、
そうだよね、
うん。
だからか。むしろ寛大な対応であると。
うん、そうですね。さらし者が寛大かどうかは別としてっていう。
まあでも個人が特定今のところされてないってことはないわけだよね。されてれば、まあ逆に言うと、もうもはや自首じゃなくて報道ってことになっちゃうからね。
ああ、そうだね。でも最近ほら日本でもさ、万引きしたやつ自首して来いみたいな感じで、お店の人が監視カメラの写真なんかを載っけてたりするんですよね。
おー。結構なんか自首文化というかなんか、
ああ
要求する文化が。まあこれ、どうなのかね。あんまりやりすぎるとなんかまたまた違う罪になりそうですけどね。
ああ、そうですよね。うん、脅迫の脅迫みたいなことになるん
だよね。そうそうそうそう。だから、うん、 結局良くないと思うから、どう、なんだろうね。
そんなことを言って、お前があそこで立ち小便をしてるのも俺は知ってるぞっていう。
そうそうそうそう。
脅迫合戦になる可能性がある、
ね。そうだね。ここにの、なんだろうね。なんか、便乗すべきというか、あ、そりゃそうだってなるのは、むしろバスなんじゃないかと思うけどね。尻も拭かずに乗ったやつがいるっていうさ。
そうだよ。シートは洗浄したのかっていう、ね。
そうそうそう。集団訴訟みたいになっちゃうけど。
その帰り道に私そのバス乗ってるんですけどっていう人がいますもんね。
そうそうそう。
うん。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月22日、朝日新聞。パトカー車列をグループが襲撃。
お
大阪府警は22日、窃盗事件で押収した乗用車をレッカー車で警察署へ移送していた際に、うん、車3台に分乗したグループの襲撃を受けて、乗用車内の荷物を奪われたと発表しました。府警によると21日午後に大阪市で車上荒らし事件が発生。防犯カメラの映像などから逃走に使われたと見られる乗用車を割り出して、安倍の区内の駐車場で見つけて押収しました。この車両を移送していた同日午後10時半頃に、レッカー車をパトカーと捜査車両で挟んで移動していたところに、白い車が車列に割り込もうとしてきて、その後レッカー車が減速。さらに、後ろから近づいてきた別の白い車がレッカー車に並走してきて、助手席から降りた人物が、押収車両のドアを開けて、車内の荷物を奪って逃走したということです。
うん。
同じグループと見られる赤い車も現場から走り去りました。グループの車がレッカー車や近くにいた一般車にぶつかりましたが、怪我人はいませんでした。大阪府内では、レッカー車で移送中の押収車両から荷物が盗まれる事件が、9月1日にも起きていたということです。
これはね、忘れ物なの。
あ、そうね。押収された車の中から持ってったってことは、それがバレたらまずいんでしょうね。
ああ、まあ、盗んだものとか。
うん。もしくは決定的な証拠とか。
まあ、あとは、なんか、恥ずかしい趣味とかが。SM グッズ。
はい。
満載のこのカバンがとか。
そう、余計な弱みがね。なんかその取り調べの時に向こうに有利な状況を作ってしまう、
ね、ああそうかそうかそ
う、うん、
こいつは押した方がいいぞと思われてしまう、
そうですこいつはどっちかっていうとそっちが好きなタイプだなっていうふうに思われると困る、
よし、あれだね、女王様デカ登場みたいな、ね、
もしくは行きつけの女王様が来るかもしれないから、ね、
そう
昔はよく母親が呼ばれたりしてましたけども、
そうね、やっぱり
今やもう女王様が来る時代かもしれない、
うんうんうん、まあ、なんだろうね。いや、すごいよね。
やってること自体は本当にハリウッド映画みたいな事件ですよ、これ。
警察の車列を襲うんだからさ。
そうそうそう。
普通、このレベルだとやっぱりハリウッド映画だとやっぱバズーカぐらいは出てくるよね。
あ、出てきますよね。
基本。うん、
RPG が出てきますよね。うん、だってほら、日本でああいう護送車とかも含めて、警察車両が並んで走ってんのって、なんか儀式的な印象あるじゃないですか。
そうだね。
結局ね、やってる感でしょみたいな感じでしたけど、
うん、
こうやって本当に襲われるとね。
いや、本当に。
うん。3台じゃ足りないんだなっていう感じですよ。
いや、本当だね。
下手したら今後はもうヘリとかにも気をつけなきゃいけないかもしれない。
そうそうそうそう、そう。うん、怪しいドローンが来たぞみたいな。そうなるとやっぱり各ビルにスナイパーとか置いとかなきゃいけない、
ね。ああ、そうだよね。うん。
なんかもう本当に舐められてますね、完全にね。
ああ、そうだよね、うん。うん。ちょろいと思われてる可能性はあるね。
だって今回だって反撃してないわけじゃん。
あ、そうだよ。これでさ、警察の方もストッピングパワーがないと思われてるわけですよね。
完全にそうだよね。やっぱり少なくとも、なんだろうね、一人や二人捕まえないとさ。
そうだよ、
うん。
その後ろからパトカーでガンガン突っつくぐらいのことしないとね。
そうそうそうそう。
あとほら、アメリカの警察とかバンバン車ぶつけるじゃないですか。
うんうん、うん。
日本のパトカーはそれやらないと思われてるんでしょうね。
まあ、後で怒られるからでしょうね。給料天引きとかあるのかもしれないから。わかんないけど。まあで、これあとはあれだよね、もう。
はい。
その盗難車両を開けたら、
うん、
やっぱ警察が乗ってなきゃダメだよね。それは必要でしょ
う。ダダーン、残念でしたっていうね。
そう。まあ、あとはやっぱり取り持ちでくっついちゃうとかさ。
ああ、そうね、床がね。
それぐらいやってほしい。
だからドキンだったのかっていうね。
そうそうそ
う。うん、
なんかちょっとこう、なんて、 罠っぽいものでやってほしいね。
っていうか、鍵閉まってなかったのか、鍵はまだ使えるのか。
ああ、そこ自分のもんだからってことか。うん、なんかこうさ、よくわかんないけど、その、あ、押収物ってやっぱそのまま持ってかなきゃいけないから、中に、そっか、証拠品としてあるわけだ。
そうだね。
それを、あえて、デカが持ってるわけじゃないんだね。
そうそうそう。現状保存ですよね。
これ、まあ、なんだろうね。あの、まあ確かにさ、レッカー移動する人は普通の人だろうし、
うんうん、
まあ、ごそごそって言ったって暇な人が来たんだろうから、そんなに、敏腕デカではないのかもしれないからね。
そうなんだよ。
うん、場合によっちゃ、なんか、所長かもしれないしね。
暇だからわしが行こうかっていう。
そうそうそう。
ちょっとドライブ気分でっていうね。
っていうレベルじゃないとね、こういうことなんないよね。やっぱダイモンみたいに、だってさ、ショットガン持ってれば
そ
れは。
そうだね。やっぱその、こっちの武装と覚悟の問題ですよね。
だキャリアカーには、レッカー車には、やっぱり銃を構えたやつが上に二人ぐらい乗ってなきゃダメだよね。
そうだね。
常に。
うん、常に常に。警戒監視が必要ですよ。
火炎放射とかを持ちながらさ。近づけねえっていう。
近づけない。よく見ると、指を組んでるっていう。あの手の形はなんか見たことがあるなっていう。よく聞いてみると V8 って言ってないかっていうね。
なんで荒野を走っていなくて、この安倍の区を走ってるんだろう
あれ前の方にギター持ってるやつがいるなっていう。
そうそうそう。あれはやっぱ押そうと思わない、
ね。思わない、思わない。
あれあったらね。ちょっと警察署でさ、ちょっと、だ、どんどん、あの、ギター弾けるやついねえかって言って。
ああ。
いますけど、みたいな。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月26日、共同通信。公用車で帰宅、主任を開国。千葉県柏市は26日、飼い猫の世話をするために昼休みに公用車を私的に使って自宅に戻っていたとして、排水課の主任57歳を開国の懲戒処分にしました。うち3回は昼休みの開始前に職場を離れていたということです。
うん、
市によると主任は6月の中旬から7月末にかけて計10回私的に公用車を使用。市の調査に対し、夏は暑くて猫がぐったりしてしまう。昨年はエアコンをつけていたが、今年は一時帰宅し世話をしていたと説明しています。普段は徒歩通勤で職場と自宅を短時間で行き来するために車を使ったと言い、気の緩みがあったと反省しているということです。
うん、
自宅前の有料駐車場に無断駐車していて、市への苦情から発覚したということです。
まあ、そこはね。
なんか別件な感じですよね、これはね。
そうだね。
うん。これね、千葉日報によると、暑さ対策で猫用のアイス枕を交換するために戻っていたということですね。
ああ。これはもしかすると、その、何、はい、ですかね。なんかこう、愛病家というか、
うん、
動物愛護団体が署名とかしないのかな、これは、ね。
ああ、主任はいい人だ
と。これが必要。何を言ってるんだって。それぐらい公用車を使う意味があると。
ある、うん。動物愛護法との兼ね合いがどうなんだっていう、ね。
そうそうそう。
虐待になっちゃうんだぞっていう。
そうそうそう、そう。
エアコン使ってくださいよっていうね。
いや、エアコンは動物の体に良くないって。
ああ。そうね。まあ、目やにが出たりしますからね。まあ、あと最近ほら、SDGs だしっていうね。
そうそうそうそう。うん、あ、エコじゃないね、と。
そうそうそう。
もうエコじゃないやつは死ねぐらいの今流れですから。そうなると、公用車はOKOK使っていいよ、と。
そうね。幸い公用車は EV だしっていうね。
そうそう。この千葉県のなんとか市、うん、前衛的だね、素晴らしい、みたいなね。
ああ。
そういうことになるかもしれませんけど。
まあ、その、例えばその、まあ、これは猫ですけど、じゃあ仮に病気のおばあ様が、みたいな話になったら、ちょっとまた議論も変わってくるかもしれないからね。
そうそうそう。
それで差をつけるのかって話にもなるじゃないですか。
そうそうそうそう。
だったら、まあ、ちょっとぐらいは許した方が楽ですよ。
だから駐車場を払えばよかったんだよね。
そうだね。
まあ、あとはあれだね。猫を、
うん。
公用車に乗せて移動だよね。
あ、そうだね。
仕事中も乗せとくと。
猫ちゃんのいる排水課っていうね。
別にいいじゃないかと。あんまりね、もしかしたら、あれがないかもしれない。害もないし。
ないですよ、別に。
一日課長みたいなもんですよね、そういう意味では。
そうですよ。名誉課長でいいですよ。
そうそうそう。うん、
だって、よくいるじゃないですか、猫駅長みたいなね。
そうそう、だから、あの、変な NHK のローカル局が来るかもしれないし。よかったね、なるかもしれないですよね。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月26日、ネトラボ、ゲロ温泉、ドブロク発売。
お、
岐阜県下呂市の天領酒造が10月26日、ドブロクの新商品、ゲロのドブを発売します。ゲロのドブは、ゲロ温泉には有名な銘菓、ゲロの香りがあるものの、お酒でゲロ温泉を強烈にイメージできるお土産がないという理由から開発されました。ネーミングに負けないうまさだということです。また、ゲロ温泉現地では、マイゲロのドブを作れる体験プランも用意。30分から1時間で自分だけのゲロのドブが作れるということです。天領酒造は2021年の全国新酒鑑評会で県内唯一の金賞を受賞しているということで、味には自信があるということです。
ねえ、味を想像したくなくなるネーミングっていうことで。
そうですね。
まあ、なんだろうね。飲みすぎた後って意味では合ってるんだけど、口の中に広がる感覚みたいな。
ああ、最初からね。
うん、
うん。
ゲロ、そしてなんかね、その、ゲロでドブみたいなね。
はい。
ドブがいっぱいな、みたいなね。
はい。はい、
うんうん、
昭和30年ぐらいの感じでね。
そう。どうしてもなんか新宿の地下通路みたいなものをね、想像してしまうよね、これ。
しちゃうね。でもそっから考えると今は相当清潔なんだなっていう気はするね。
まあね、うん。
だいぶ変わりましたよ、世界的にも。
なんかそこに一石を投じようと。もう一回っていう。
バックトゥーベーシックだっていう。
ゲロでドブだっていう。な
んかそう、ね。結局飲んだら同じだろっていう、
ね。そう。まあ確かにさ、これ以上ないインパクトを持った地名なのだから、生、はい、かさないわけにはいかない
ね。そういうことだね、やっぱね。
うん。
うん、だってほらなんだっけ、鹿児島の志布志市
うん、
みたいなさ、極端な名前つけたりする役所とかあるじゃないですか。
うん。
ああいうのと同じで、それでもいいからまず名前を覚えてもらおうと。
確かに。
そういう路線のギャグなんでしょうね。
何でしたっけ？マイゲロでしたっけ？
あ、そう、マイゲロのドブも作れますよと。
これちょっと危ないよね。
まあでも自分のだから自分で処理すればね。
ぜひ私のマイゲロを飲んでください、皆さん。とか、あと、なんか、まあ白い恋人的な感じのネーミングでいけば、あなたのゲロみたいなそういう。
あ、そうですよ、ね。あなたに送るっていうね。
あなたのゲロドブが飲みたいみたいなそういう、ね、なんかネーミングもなっちゃうよね。うん、
そうね。もうしょうがないよね。ゲロでドブロクなんだからもうそれ以上のネーミングはないからね。
まあ、これ以上削れないぐらい削った感じだもんね。
削った削った。
情報として2つしかないから、ね。地名と酒の種類だからね。
種類だから。酒はなんか最近さ、あの、ビールなんかがそうですけど、変な名前つけたりするじゃないですか。
ああ。
なんかニューウェーブな感じが今来てますよね。
なんかつく、うん、その流れは確かにありましたね。
ね。水曜日の猫とかさ。
ああ、そう。
まあそういうのもあって、ちょっと変な名前で面白いねっていうのが最近はいいんじゃない？
インパクトだね。
インパクト。それで、とりあえずここまで突っ切っちゃったからさ、もう大抵何でもありですよ。
まあ、ちょっと、さすがに漢字のゲロなんだよね。
漢字は使ってないです。
カタカナ。
はい。ゲロはカタカナです。
ああ、それはだいぶ、想像してしまうと。
はい。
まあ、横になんか、ゲロうまいよとか書いてあれば。
10月26日、TBS。特殊詐欺で高校生を逮捕、
うん、
詐欺の疑いで逮捕された高校生15歳は今月8日中野区の88歳の女性から現金10万円などを騙し取った疑いが持たれています。警視庁によると高校生は特殊詐欺グループの中で被害者から現金を受け取る役割で取り調べに対し容疑を認めているということです。タクシーで被害者の女性宅を訪れた際にすぐに戻ると言い残して料金を払わずに立ち去っていましたが、車内に学生証を置き忘れて、タクシー運転手が警察に通報したことから逮捕に至ったということです。
いや
ー。
それはあまりにないだろう。
これ、ちょっと勘ぐっちゃうんですけど。
いや、逆にね。
ねえ、これ SOS の可能性があるよね。
うん。
うん。よくあの、こういうのに一回手つけちゃって、脅されて抜けられないみたいな話があるじゃないですか。
そうそうそう。これはそうでしょう。
ねえ。だったらもう実際に自分から捕まった方がいいよと。
そうだよ、これは。
ねえ、きっとそうですよね。
そうじゃなかったとしたら非常に心配です。センスがなさすぎるってことになる。
もう本気だったのに忘れたっていうね。
いや。
なんで現場に持ってきてんだって話だもんね。
そうだね。うん、
よくあの、この手の高校生が受け子をやって捕まるケースとしては、うん、スーツが似合ってないと。
ああ、そうそう。
いうのが、まあ、我々はあんまり紹介しませんけど結構あるんですよ、
うん、
で、だとしたら学生証を持ってるってことはもしかして制服なんのかっていうね。
そうだね。だから、孫役ですから。そう、ね。孫出てったらダメだよね。電話で孫を演じてるのはわかるけど。
わかんないよ。その。
あ、友達とか。
そうそうそう。加害者側の、おじいさんの孫です、みたいな。
そうか、そうか。うん、
もう、じじいとじじいが騙し合って、孫が奪い合う、みたいな。
まあ、ちょっとこれはね、まあでも、ちょっと、まあ、捕まったから逆にいいですけどね。
そうですね。
うん。うん、
どちらにしろこれは捕まってよかったと思います。
そうそうそう。
はい。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月30日、スポニッチアネックス。バンコク高層マンションで住民が暴挙に。タイ、バンコク郊外の高層マンションの外壁で塗装工事を行っていた二人が命綱になっていたロープを切られて26階付近で立ち往生しました。その後、居住者に助けられるというハプニングがありました。AP 通信によると今月12日、男性ら二人が32階から降下しながら外壁の塗装を行っていましたが、21階付近の窓が突然開いて、命綱になっているロープを女性が切断したのを目撃。二人は身動きが取れなくなり、26階付近で窓越しに救助を求めました。警察当局によると、ロープを切断したのはここに住んでいる34歳の女性で、地元メディアによると、塗装工事をするとは聞いていないとして激怒し、そのフラストレーションが爆発する形で暴挙に至ったということです。事情聴取された際に、この女性はロープを切断したことを否定していましたが、警察ではロープから指紋などを採取するなどの検査を実施。すると女性は翌日にも弁護士と一緒に警察に出頭して犯行を認めたと伝えられています。当局では殺人未遂と器物損壊で起訴する方針です。有罪になると最長で懲役20年の刑となりますが、女性側は殺意に関しては否認しているということです。
No.
聞いてないと。
まあ、なんだこのロープはと。泥棒かしら。
あ、覗きかっていう。
うん。まあ、なんとなくミッションインポッシブルっぽいなと。
ああ、そうね。
これ上から来るんだろうと、トム・クルーズだと。待ってたら全然トム・クルーズじゃないのが来たじゃないかと。
あ、バリバリのタイ人じゃないかっていうね。
切っちゃえっていう。
ああ。
そういうことだ
ね。もう、それだったらね、トムも本当にびっくりですけど。
うん、ぜひ次はここを舞台にトム・クルーズロケをしていただきたいね。
そうね。やってんじゃねえかな、ミッションインポッシブル。もういくつもやってっからね。うん、天井から降りてくるのもうお約束になってんじゃないのかな。
まあでも、いや、そんなに簡単に切れちゃうロープでいいんだっけっていうの
は。そうなんだよ。そこが一番問題ですよね。
うん。
こういう命綱ってさ、やっぱこう金属練り込んであるような硬いやつでしょ。
と思うんだけど、これ違うでしょ、多分今のこの感じ。
ねえ、なんか立ちバサミとかで簡単に切れる感じですよね。
多分普通のロープだよね。むしろ、気休めだったんじゃないの、このロープって気が。
もともとね。
しなくもないけど。
まあ、それはほら、塗装会社側の安全管理の問題だから。
まあ、そうね。
うん。もしかしたら、そのタイでは法律が緩いのかもしれないしね。
まあ、そうかもしれないけど。
うん。
案外ね、鶴、木の鶴とかは強いんだ、みたいなさ。
ああ。
だけど、鋭利なものには弱いっていうか。
弱い弱い。
引っ張りには強いけどっていう、ね、可能性はあるよね。
そうだね。昔から代々これでやってるっていうね。
そうそうそう。
うん。何台も使われてる橋もこの鶴ですっていうね。
そうかもしんないから、まあ、ねえ、わかんないけど、チェーンソーとかで切ってたら笑いますけどね。
そこまでやんのかっていうね。
殺意あるだろ、お前。
ありますよ、それは。だって火花飛んでるんだから。ねえ。なんか見覚えがあると思ったら、こういうやつが、アーバンチャンピオンで花瓶落としてくるババアなんだろうね。
ああ、ピヨピヨしちゃうんだよ。
タレコミいただきました。アツシ野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月2日、CNN。宇宙船のトイレが故障。
ここ。
アメリカ宇宙企業スペース X の宇宙船クルードラゴンのトイレが故障した問題で、今月、国際宇宙ステーション ISS から地球に帰還する宇宙飛行士らは、着陸までの数時間、トイレなしで過ごす状況に迫られています。NASA の商業乗組員プログラムの責任者は、乗組員らは下着に依存せざるを得ない状況だと語っています。トイレ問題は、スペース X が先月別のクルードラゴンのカプセルを検査した際に発覚。同社によると、尿を貯蔵タンクへ送るチューブが外れて、カプセルの床下に漏れが発生していたということです。 これまで2機のクルードラゴンが ISS から乗組員を乗せて帰還していますが、1回目は19時間、2回目は6時間かかっています。乗組員に深刻な問題が生じたり、液体がカプセル内を浮遊したりするような事態にはなっていなかったということです。スペース X はクルードラゴンのアルミニウム構造が漏れ出た尿に耐えて、尿に危険な腐食性がないことを確かめる地上試験を繰り返しているということです。
なるほど。
ちなみに、これ、録音してる時には、星出さん、
うん、
はもう帰ってきてますね。
うんうん。来てます、
ね。はい。体調はいいということですので、問題はなかったということですね。
まあ、ずっと私は陰尿健康をしてたのでね、慣れてますけど、っていう可能性もある、
ね。特殊なパイプを通してもらってますんです、ね。
可能性はあるよね。
まあね。確か、一滴の水も無駄にできないんで、尿なんかは処理して飲み水に変えてるっていう話ですから。
まあ、でも、宇宙飛行士といえば、
はい。
なんでしょう。どんなトラブルにも対処できる人たちだから。
あ、そうですよね。うん。
基本的にはね。だからこそ、サバイバル能力も高いはずだと、
うん。あ、そうですよ。
だからこういうのも大丈夫なんじゃないですか、そういう意味で。
だってね、だって多少の故障は自分たちで直せないとダメな事態でしょ、あそこは。
そうそうそうそう。
まあ、さすがにさ、その根幹の部分に関わるような機械的なところを、すぐにパパッと直すよりかは、ちょっと下着で我慢して、24時間以内に帰るみたいなね。
そう。だから、まあ、どちらかというと、その、メンタルの強さも非常に重要じゃないですか。
宇宙飛行士
の人は。
うんうんうん、
だから、全くこういうことには動ぜず、うん、動じることはなくね。
はい。
お互いに、こう、ゴールデンシャワーは楽しんだとか。
2週連続でね。11月3日。山陰中央テレビ。京都で盗んだバイク、島根で発見。
うん。
10月下旬、京都市内でオートバイを盗んだとして、3日夜に現場から約400キロ離れた島根県浜田市で20歳の男が逮捕されました。男は浜田市内で職務質問されて逃走。警察が50人以上の体制で捜査し、約25時間後に身柄を確保する大捕り物になりました。容疑者は10月23日の午前0時頃から午前11時頃までの間に京都市の男性のオートバイ1台を盗んだ疑いが持たれています。逮捕した浜田警察署によると、2日正午過ぎに浜田市にあるコインランドリーに2人組の不審者がいるとの通報があり、現場に駆けつけた警察官が職務質問したところ走って逃げたということです。残されたバイクを調べたところ、盗まれたものと分かり、二人を探したものの行方が分からなくなったことから、緊急配備を敷いたほか、県警のヘリや警察犬を出動させるなど、50人以上の体制で、夜を徹して捜索したということです。逃走から25時間以上経った3日午後1時半頃に、通報があったコインランドリーから約3キロ離れた住宅付近で目撃情報があり、警察が急行。容疑者に任意同行を求めて調べたところ、窃盗の容疑を認めたことから、午後7時45分に逮捕したということです。警察は、容疑者がどんな経緯でバイクを盗んだ京都市内から、約400キロ離れた浜田市内まで来たのか調べるとともに、動機などを追及することにしているということです。たまにこの長距離の逃走劇っていうのがありますね。
最近あるね。
ねえ。
それにしてもこの浜田署はさ、
はい。
だいぶ平和なんだろうね。おそらく1年に1回あるかないかのこれ犯罪に遭遇したとしか思えない体制を敷いてますけどね。
そうですね。一晩でこれだけ動員できるっていうね。
おそらくその、なんでしょう、その、セット、バイクの窃盗とか、はい、それ系の話はその、やっぱ警視庁であれば一日何百件あるのか知りませんけども。
ああ、そうですよね。
一個一個にこの警察犬導入とかできないですよ。だから、ね、だから若干お祭り感あるなと。
あ、
来た来た来たと。
事件が起きたぞっていうね。
そう。
うん。
いや、これね、私ちょっと聞いたことがあって、その、かなりね、北海道のだいぶ田舎の方で、
うん、
消防署にね、があると思うんですけども、
うん、
やっぱり1年に1回しかないと、その火事が。
なるほど。
そうなるともう、それは当たり前ですけど全員出ますよね。若干待ってましたになってないかっていう恐れもあるぐらい、まあ、1年に1回だから祭りになってしまうっていうね。
そうだよね。実際、うん、実質的に祭りだからね、それは、ね。
祭りだよね。だからちょっとこれ近いもの感じたんだよね。なんと、ね。
年一でいつ来るか分かんない祭りだからね。うん、それ張り切るわっていう。
全員、だって警察犬だってそれぞれ、ねえ、ちょっと。
ねえ、たまにはドッグラン行きたいもんねっていう。
たまには走らせてくれって。実地でやんないとちょっとさ、と。
そうだね。
いや、どれだけこれがそんなに実は田舎じゃないのかもしれないですけど、
ね。まあまあ、土地がないからわかんないですけどね。
失礼なこと言ってるかもしれませんけどもね。
まあまあ、年に一度の西部警察ごっこだっていう。う
ん、ちょっとハロウィーンと勘違いしちゃう可能性もあるけど、ね。なんでコスプレをしてくるんだ、お前たちは。
そうだ。まずグラサンを取れっていうね。
そうそうそう。
タレコミいただきました。アツシ野島さん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月3日、朝日新聞。好意寄せた女性に嫌がらせ、男を逮捕。好意を寄せていた女性が経営する飲食店の店舗の前に、ゴキブリ約50匹の死骸を撒いたとして、福岡県警福岡中央署は3日、男69歳をストーカー規制法違反の疑いで逮捕し、発表しました。急に態度が冷たくなったので腹が立ってやってしまったなどと話し容疑を認めているということです。発表によると男は10月30日の午後9時半頃に女性37歳の飲食店の前でプラスチック容器に入れたゴキブリの死骸を撒いたほか、31日午後3時50分頃から4分間にわたって女性の携帯電話に5回電話をかけてストーカー行為をした疑いがあります。死骸を撒かれた時に店は閉店していて店内には誰もいなかったということです。31日朝に女性が死骸を見つけ、被害を届け出ていたということです。
こち亀で似たようなのは見た感じは。
そうね。たくさんのゴキブリが出てくるとどうもね。
でも確かに死骸じゃないと、いなくなっちゃうのか。
あ、そうですよ。しつけらんないからね。
そうだよね。
っていうか、まず溜めれるのがまずおかしいですよ。
この人ね。
この人が。多分、もともといっぱいいないとちょっと無理でしょ
う。そうだよね。
ねえ。まあ、その一応、一部の構図家の中には、こういう生き物のファンがいて、そういうのを扱ってるペットショップもありますよ。
うん。
だけど、あれはさ、その日本に古来からいる、ワモンとか、チャバネとか、そういうやつじゃないわけですよ。
なるほど、なるほど。
その、東南アジアとかにいて、ちょっと見た目可愛くて綺麗だったりするわけです。それが巻かれてても、まあ気持ちは悪いけどさ。日常的なショックはないじゃないですか。
まあね。
ね、うん、ってことはやっぱその、既視感のある気持ち悪さを思い出させるフォルムじゃなきゃいけないわけで、
うん、
となるとやっぱ自分で捕まえてないと無理ですよね。
でもさ、
はい、
普通の考えでいくとバシーンとかさ、やっつけちゃったらこれダメなわけじゃないですか。
原型がないもんね。
どうやってんだこの人っていう。
ああ。となるとやっぱり古来からの方法でしょうね。
お
う、ゴキブリホイホイですよ。
だいぶこの人あれですね。なんと弾力がすごいというかね。
弾力ね。弾力がすごくて家が汚いんだろうね。
まあそのコンビネーションしかありえないよね。いや、
相当汚い部屋に普通に住んでるっていう
ことです。これはまあこの人がだからね、そのお店のお客であることが問題だよね。
ああ、そうかそうか。
不潔であると。
不潔不潔。まあでも、知らないうちにそういう人はいっぱいいるんでしょうからね。
なるほど、
あなたの隣の部屋がどうなってるかなんて知らないでしょっていう話ですよ。
そうだね。
だからそれがさ、1日2日で集まるのが一番問題です。
まあね。
うん。まあ例えば逆に30日、60日かかってるんだったらまだマシですけど。
まあね。
はい。すごい短期間だとしたら、隣の方にも迷惑がかかってますね。
だいぶね。漏れてるはずですか、そっちにもね。
11月3日、読売新聞。校長を公募。茨城県教育委員会は、併設型中高一貫校と中等教育学校の計5校を対象にした校長の公募について、5人の募集枠に、県内外の10歳代から70歳代までの1673人の応募があったと発表しました。公募を導入した2019年度の26倍、昨年度の50倍の数で、民間の転職サイトを活用したり、年齢制限の撤廃など条件を緩和したりしたことが要因と見られています。
うん、
オンライン面接などですでに県外の20歳から50歳代までの9人を候補者に絞っていて、4日に最終面接を行う予定だということです。今年度は優秀な人材を幅広く確保しようと、45歳から58歳としていたこれまでの年齢制限を撤廃し、企業に在籍したまま出向の形で勤務可能とするなど応募条件を緩和していました。8月から9月下旬までに公募したところ、民間企業の管理職の経験者や中央省庁の職員、地方議員らなどからも応募があったということです。教育庁は大幅に増え、楽しみな人材が揃っている。 前例にとらわれない新しい発想で学校運営をしてほしいと期待しているということです。
おお、
なるほど。
まあ最初に集まったうちの半分以上は YouTuber でしょうけどね。おそらく。
まあまあまあ、そういうちょっと面白半分のやつが多かっただろうことは否定できないですね。
応募してみただろ、これは。
そうね。ね、応募するだけならタダだしっていうね。
どうなのかね、この公募で、まあ。
まあ、少なくとも、まあ、校長先生が四六時中学校にいる必要がない、だったら副業でもいいよと。
まあ、もうこれによってなんかさ、結局、名誉職であることがバレたってことだよね。
まあ、半ばね。
うん、必須でないっていうことがなんかバレた気がするんですけど、ね、
まあ、その特別な資格みたいなものがないからね。
うん、そうだよね。
まあ一応その管理職の選抜試験、選考試験っていうのはなくはないはずですよ。だって、教頭の試験とかありますから。
ああ、そっか。
うん、教育昇進なんとかみたいな試験があるはずです。
なるほど。
だから校長に全くそういう資格がいらないのかと。
うん。
外部から来た大臣みたいないるじゃないですか。
まあ、そうね。
民間出身大臣みたいなさ。
そうだね。
ああいう扱いなのかな。
それに近いんじゃないの？これ、別に、教師の結局、経験もありませんと。
ああ、そうですよ。教職持ってませんと。
うん。なんか、あれだよね。元東進ハイスクールの校舎予備校になっちゃうよね。
そうだよね。まあでもそれはそれでそういう特色にはなるんじゃない？
面白い気もしますけどね。
うん、そう、受験にすごい強い学校にします
みたいな。非常に強くなるって。
そうですよ。中高一貫なんですけどっていう話ですけどね。もう大学入試しか目にはないですっていう。
なんだろうね。いや、もうあんまりにも、なんか特徴がありすぎると、なんか前ありましたよね。どこかカナダかなんかで、デスメタルが好きな、なんか校長とか。
たまたま校長がそういう趣味だったっていう人もいますけどね。
そうかな。
それを、その個性を存分に発揮した学校運営をするかどうかっていう話ですよね。
そうね。
ある日学校に行ったら、悪魔のモチーフになっていたみたいなことがさ、ないことはないんですよね。
まずは、校長主体でバンドを組もうとするとか、ね、ギタリスト募集っていきなり書かれるって、工房は、掲示板に書かれるっていうね。
よく見ると、東方ボーカル、それ以外全員募集っていうね。
そうそうそう。やっぱりな。全員校長室に集合って書いてあるけど、
ああ
東方ボーカルだろうね。
そうね。まあまあでも生徒と一緒に楽しんでやるんだったらそれもありですよね。
まあいいけどね。うん、
だからその運営の方向性はいくらでもあると思うんですよ。
うん。
それこそ今まで通りの方針でも全然いいわけですし、変化を求めてそうやって生徒と近い学校を作るのも、受験に特化するのも別にそれが生徒に認められれば OK は OK ですよ。
もう一歩進めてさ、
はい、
人間である必要もないとかさ、豚校長とか、部費とかって。
そうね。名誉駅長が猫みたいな話をしましたけど、ガチ校長が豚っていうのもね。
そう。
うん。要はだから、客寄せパンダ以外の何者でもないですっていうね。
なんかのアニメだか漫画の校長ってパンダだった気がしますけどね。
そういう、まあ物語の中のものですよね。結局誰かが裏で手引いてんだなっていうね。
あ、もしくはロボ校長だよね。
まあ現実的には AI 校長があり得るラインですよね。結局校長先生はさ、全体の方針を決めて、予算を管轄するっていう話でしょ？それができるんだったら何でもいいわけです
よ。なるほど。
うん。
ちょっと、どうなるか、まあ、これちょっと期待しますね。
期待
しますね。結果どうなるかっていうね。
ぜひ AI を活用した教育をやりたいって言ってるベンチャーとかの社長がね。
ああ、いいですね。
入ってくると、楽しみだけども生徒が不安っていうね。
うん、まあ、どうせなんか不祥事を起こして首とかがありえそうですけど、ね。なんとなくですけど。
普通に一番あり得るコースだからね。
うん。
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。10月30日、兵庫県。10月30日午後4時半頃に、公園で遊んでいた中学生に対し、ストッキングの厚さを聞き、すごく似合っているよ、などと言ってきたものがありました。そして、11月3日午後1時45分頃、商業施設内で買い物をしていた女子に対し、タイツの厚さを聞く、などして声をかけた男がいたということです。さらに、11月5日、その後の調査により、生活安全特別捜査隊員及び尼崎東警察署員が、行為者の男性を特定して警告を行ったということです。
なるほど。
タイツね。
厚さというよりから密度なんでしょ。
まあそうですね。
正しく。
うん。
ねえ。
まあ厚さは多分、その糸そのものの素材のことでしょうけどね。
そうだよね。何ミリみたいな。厚さ何ミリみたいな。
そう。それをどれだけみっちみちに編むかどうかで決まるわけですね。
ああ。それが、あの、ディネールじゃなくて、なんか。
ああ。
あの、
ね、デニーロっぽいやつ
ですね。デニーロみたいな。デニールみたいな。指標があるわけですね。
それも知らずにタイツマニアってことはありえないでしょうからね。
まあねえ。
うん。
履く人ってそれどれぐらいさ、に意識してんだろうね。今日は150みたいなとかって。
あ、でもあれですよ。普通に今日は最低気温が何度だからみたいので選んでますよ、みんな。
150で行くとかそういうこと？その数字に対して、いや、持ってる中で一番暑いとかはさ、それ意識はあるだろうけど、その、
ああ
こういう人にいきなり聞かれて、なんですか、デニールだかデニーロだかは、いくつなんですかって言われた時に、ああ、150ですとかって即答できるのかなっていう。
いや、まあ、できるんじゃない？やっぱり。
そうかな。
うん。ほら、あれですよ。あの、日焼け止めの SPF がいくつじゃないと厳しいみたいな話とかと多分近くて。
意識して買ってる人もいるってことね。
そういうことですよね。
なるほど。なんか、SDGs って、熱いやつを履くべきだってなるんじゃないですか、そのうち。
ああ、そうですよね。暖房費をね。
そうそうそう。そうするとこういう人も怒るかもしれないよね、なんか。
そうだね。もっと熱いのを履いてこいっていうね。
なんか、もう、もはや、あ、なんだよ、タイツじゃないな、それは、みたいになるじゃないですか、そうすると。
ああ、そうですよね。
ジャージじゃん、みたいな。それなんか女子高生がスカートの下にジャージ履いてるのと一緒じゃないか、みたいな。
一緒一緒。
ぜひなんか、あれだよね、国連とかにさ、あの、
ああ
デモしてほしいよね、とかね。
生足は禁止だっていう。まあ、厳しいとこですよね。ファッション性との兼ね合いだからね。
まあね。うん、なんでこいつの意見を聞かなきゃいけないんだってみんなが思うだろうからね。
あ、そういうことですよ。一番の問題はそこですよ。お前のために可愛くしてるわけじゃねえって話ですから、ね。
お前は誰なんだっていうことになっちゃう。うん、地球環境を守ろうと思ってるんです、私は。っていうのを言いそうだよね、今後ね。
ああ、
うん。
11月5日、広島県。被害者に対する恋愛感情等を充足する目的で、10月5日から翌6日までの間に、被害者方の郵便受けに、昨日警察から連絡がありました。連絡したことを言ってほしくないです。などと記載した文書を投函して、被害者に閲覧させ、義務のないことを行うことを要求し、同月6日から20日までの間、6回にわたって被害者の携帯電話に連続して電話をかけ、同月7日から18日までの間、8回にわたり、SMS や SNS を利用して、被害者の携帯電話機に、別れるのもうちょい待つてね。安いスニーカーかもしれんけど、履いてください。などとメッセージを送信し、被害者に閲覧させ、義務のないことを行うことを要求し、同月13日頃、誕生日おめでとうなどと記載したメッセージカード及び靴が在住した宅配物を被害者方に送付し、同月15日、被害者にこれを受領させ、義務のない宅配物の受け取りを要求し、ストーカー行為をした男37歳を11月4日逮捕したということです。
なんか長いね。
まあ多分犯罪要件の部分をちゃんと説明するとこれだけ長いんですよね。うん、無理やり送ったりとか、やる必要がない、義務のないことをやらせようとしたとかっていうのはいちいち出てくるんです。
なるほど。
まあそれ省いて言うと、まあメッセージたくさん送ってきてうざいのが一つですね。あと、ちゃんと変換できてない。ちょい待つてねって書いてるんですよね。
そこは別に犯罪にはならないと思います。読みづらいけど。
そして、安いスニーカーを勝手に送ってくるっていう。
いや、なんで、そのセレクションなんだろうね。
わからないですよね。そのスニーカーに何か意味があるんでしょうかね。
俺だと思って履き潰してくれなんじゃない？
あ、じゃあ捨てていいよねってことですね。
いやいや、履き潰してからだよって。
あ、存分に履いてからね。
なんですか、メタファーなのかな、なんかのね。
ねえ、私はいつも足元にっていう。
ああ。
うん。
なんか、ちょっとよくわからないし、警察になんかなんとか言わないでくれとか、なんか言ってるし。はい、
そうですね。だ先に多分警告言ってるんですよね。
あ、そういうことか。
うん。
はいはい、はい。
で、警告言った後に連絡をしちゃったけど言わないでねと。
ああ。全然聞いてないね、やっぱ警告がね。警察の警告がやっぱ緩すぎるってことがこれでもわかるよね。
まあね、だから一線超えるまでは普通の市民が生活しているだけっていう扱いになるからね。
だけど、次声をかけたらとか、この、なんでしょう、郵便、
うん、
ボックスに、もう触れたら指が吹っ飛ぶと思えっていう。ブービートラップ。警察もそこまでやるのかと。
そうね。まあ、それで直に投函することは少なくとも避けられるからね。
そう。家に来ることだけは避けられる。
避けられる。
難しいっすね。なんか、なんだろうね。 その人の、だからあれね、ハッキングとかしてさ、うん、携帯ハッキングをして、警察が、
うん、
近づいて、その何メーター以内に行くと、もうビービー鳴るみたいなさ、携帯が。あの、なんか地震速報的なやつがさ、それぐらいするべきじゃん。
あの、忘れ物防止タグの逆ができればいいんだよね。
そうそう。いや、警察もなんか、うん、なんていうの、そういう実効性のあるところにはさ、もうハッキングとかするっていうね。
そうだね。
うん。
うん、公正防壁だね。
そうだね。
うん。でもアメリカだとさ、あの、足に GPS つけたりするじゃないですか。
あ、そう、それに近いよね。
近いですよね。
じゃあ、それくらい。
まあ、そこまでしてほしいとみんなが思えばそうなる世界も来るでしょうね。
まあ、こういうのに限定してはそうなんだけどね。
続いて、意味不明言動系。10月27日、青森県、午後1時台。スマートフォンの画面に映った昆虫の画像などを見せながら、すごいでしょうなどと声をかけられたということです。そうね。まあ、体長が21センチを超えるオオクワガタとかそういうやつですよね。
だから、これ、何を、どっちかにもよるんですか？気持ち悪さで、こう、なんでしょう。気持ち悪がらせたいのか、
はいはい、
純粋にね、すげえと思っているのか、よるからね。
そう、嫌がらせとして虫が気持ち悪いだろっていうふうに、わざと見せてるか、もしくはもう本当にヘラクレスオオカブトがすごいっていう。
美しいよねっていうのか。わかんないんだよ、これは。
感動を共有したいだけかもしれないからね。
そうそうそう。やっぱりね、ちょっとここは難しいよね。うん。
10月30日、兵庫県、午後2時頃。小学生らが公園内で遊んでいたところ、男が小学生らの自転車を触り、お前のものは俺のものと言ってきたもので、小学生らが自転車に乗って公園を出て逃げたところ、いずれかに立ち去っていたということです。
ああ。
大人になったんですね。
うん。
不審者は80歳ぐらいだと。
そんな先の、あのドラえもんってやってないよね、なんか。
そうだね。大人になったぐらいのところの話はあったような気がします
ね。スタンドバイミーは結婚するとかしないとかぐらいの年齢だよね。うんうんうん、だけど、おじいちゃんのやつは出てきてないよな、ま、
出てきてないですよね。最初の連載から計算してもまだジャイアンが80歳になるほど昔ではないですよね。
だから途中のそのやっぱり将来に飛んだ時のエピソードだよね。
あいつまだやってなっていう。
う
ん。そうね。多分だからもう八百屋も次世代に継がせたんだろうね。
一応そうだと思うけどね。
本人は暇なんでしょうね。
もうだからその頃にはな、ロボットが配達しててさ。すごい、あの、八百屋になってるかもしれないね。
そうね。ドラえもんは22世紀から来たんじゃなかったっけっていう話ですけど。
まあだからあれだよね。なんですか、半分擬態化した、母ちゃんがまだ生きてる可能性もあるし、ね。たけしっていう。
あ。まだ言ってるし、まだ怒られてるっていう、ね。
そうそう。全く変わってないけどっていう図式。ありえますよね。
11月1日、広島県、午後8時頃。ウォーキング中の高校生が犬を連れて自転車に乗っていた見知らぬ男に、犬をあげるなどと話しかけられて、その男から手を握られたということです。男は60代ぐらい、茶色い帽子、柄物の上着、小型犬を2匹連れて自転車に乗っていたということです。
よくわからないな。
ちょっと1匹手に余ってるのかもしれないね。
まあもしかしたら、その、知らない間に2匹になってたのかもしれないしね。
そうね。一匹だけしか飼ってなくて、一匹いなくなって、探しに行って、見つかったと思って持って帰ってきたら、元のやつがいたっていう。あれ、二匹になってるみたいなね。
うん、そうね。
そしたら、まあ、どっちかわかんないで、どっちかあげてもいいんじゃないかっていうね。
そうね。
はい。
あとは、夜中に、だからなんか、水をかけちゃって分裂したとかだったの。あれは夜中に餌を食べさせると、あれは違う、ね。あれは違う。水をかけたら増えちゃうんだよね。
増えちゃう、増えちゃう。
うん、
はい。しかも、可愛くなくなるからね。
そうそうそうそう。
はい。続いて声かけ。11月4日、午後2時45分頃。公園で児童らが自転車を押して歩く見知らぬ男に、ピクニックしない？などと声をかけられる事案が発生したということです。
おー、
僕たち飲むならピクニックっていうね。
まあ、本当にピクニックなのか、おままごとなのか気になるとこだけど、
ね。ああ、そうね。ピクニックごっこっていう可能性がね。
可能性もあるよね。
うん。まあ別にピクニックはね、山でやろうが公園でやろうがピクニックですから。
まあ別にいいんですよね。
やったっていいですよ、別に。
うん。まあそこでお医者さんごっことかしなければね。
そうですね。やるんだったら、精神科医のカウンセリングごっこでお願いしたいですね。
まあ、外でやるっていうことで、野戦病院ごっこならまだいいんですけ
ど、ね。ドクター
すごい緊急度高い感じの、なんか、ままごとになりますけどね。
メディコを呼べっていう感じですね。
そうですね。なんかもう、あれだよね。撤退しろになるよね、多分、ね。
あ、そうだね。
前線が後ろに行っちゃうからさ。
そう、もう間延びしちゃってるからっていうね。
まあ、なんとなく、すぐ、モルフィネ打ちそうな気がするけど、ね、診療っていうか、それしかしてないだろうっていうね。
もう、できることがないっていうね。11月4日、兵庫県、午後3時30分頃、商業施設内で、エレベーターを利用中の女性に対して、突然、命拾いしたな。と言ってきたもので、その後いずれかに立ち去っていったということです。
お、
声をかけたのは40歳から50歳ぐらいの、黒髪短髪メガネにマスク、赤い長袖シャツ、グレーの長ズボンを着用し、黒いリュックサックを持った男だったということです。なんでしょうね。
まあ、やっぱ未然に防いだということなんじゃない
の。まあ、この男が何かを防いでくれたんですかね。
うん、だからなんか本当だったらエレベーターが落ちちゃうみたいな。ところを、
はい、
まあ、何ですかね。
ちゃんと整備をしてくれたっていうね。
うん、ちょっと先の未来が見えるみたいな。
ああ、はいはい。
で、もしかしたら、あれだね。そのまま行くと、下で、なんか、車に轢かれちゃうところを、
うん、
あえて、ゆっくりドアを閉めたもんで、
はいはいはい、
私が。ちょっと変えたと、タイミングをね。
ずらしたんですよ、と。
そういうことかもしれない。
黙ってやってくれればいいんだけどね。
そう、なんでつぶやくんでしょうかっていう。まあ、あとは妖怪の類だよね。見えてないけども、まあね、
うん。うん。除霊されていたっていう。
そうね。エレベーターの花子さんみたいなやつから。
11月4日、愛知県、午前2時15分頃、店舗の駐車場で男が自転車で帰宅中の女性に、5分でいいから、大人のおもちゃで一緒に遊びたい。封筒をあげるよなどと声をかけてきたということです。
封筒ってのは要はもう金一封が入ってるわけですね。
あ、謝礼ってことです。
そういう雰囲気だよね。大人のおもちゃで遊びたい。
そうね。まあ、なんでもいいんじゃないですか。マジック・ザ・ギャザリングとかでも。結構大人のおもちゃですよね。
まあ、懐かしのミニ四駆とかでもね。あ、
そう、今や大人のおもちゃっていうね。
うん。
うん、結構財力で物を言わせないと勝てなくなってるやつっていう。
そう、うん。
もう、ハイパーダッシュモーターの時代じゃないらしいですからね。
そうか。まあ、ある意味 EV だったんだけどね。
ああ、そうですね。言われてみれば EV だね。バッテリー交換式のね。
そう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
どっかの学校が校長の公募をしたっていうのがありましたけど。
はい。応募がすごいたくさん来たっていうやつですね。
うん。で、今最終選考になんか残ってますって。
はい。
ね、なんか言ってましたけど。最終何で決めるのかが気になってるんですよね。
あ、そうですよね。決め手は何か。
やっぱこれ今まではそのテストとかだったらまあ客観的だけど、結構こういうのってその難しいじゃないですか。何を評価するかみたいなのが。
ああ、そうだよね。
だからいろんなことやって決めた方がいいかなと思うんですけどね。だから
ああ
チャック・ウィルソンと相撲とかも当然あるでしょうし、赤坂なんとかマラソンもあるでしょうしね。
はいはいはいはい。
まあ、サスケもあるかもしれないけれども。
そうね。うん。
頑張れ、校長みたいな。未来の校長みたいな。
絶対勝てないやつですよね。うん。
いや、なんだよ、他だ、まあ、いろんなことやってもいいですけど、なんかでも、まあ、いろんな観点から見て、この人はなんか、人間性としてね、人がついてきそうだなとかさ、生徒がついてきそうだなって見なきゃいけないからさ。
はいはいはい。
難しいよね。最後何で競うんだろうって。
ねえ。
ちょっと思いましたけど。
だからそれは、難しいのはさ、一番上を決めてるんだよね。
誰が決めんだっけってなるよね。
そう、だから教育委員会が選んでそこに配置するわけですけど、それが恣意的な選考基準だった場合とかっていうのは、責任が誰が取るんだみたいな話になるじゃないですか。
まあまあ、そう。
ねえ。
やっぱり最後はそういう意味では、生徒が投票とかになっちゃうのかな。
ああ、ここまで選んだんで、あとは生徒で決めてくださいっていう。
それぐらいしかちょっと難しい。まあ、あとは本当にね、 まあ、それこそほど、9時とかだよね。
ああ、そう、
ね。最後の最後はね。
まあ、最終的に決めがたいって時には9時もありでしょうけど、
ね。運ですよ、とかさ。
結局のところ、直接選挙ですよね、やっぱね。
そうそう。うん、いや、なんかこういうのって、まあ、攻防はいいんだけど、最後の決めってとか、それで、後で、なんかそう、後でやっぱこっちだったよとかっていう言われてもさ。
そうだよね。
難しいよね。誰が決めたんだって本当なっちゃうからさ。
まあでもね、学校ってもともとそういうもんでもあるからね。どんな人格の校長先生がやってるかみたいなところは生徒あんま選べないじゃないですか。
そうか。
うん。だから後から決まろうが最初から決まってようがあんまり関係ないんだろうね。
だから、1ヶ月ごとにトライアル期間でやるってのはど
う？ああ、そうね。うん、お客様の声をね、うん、毎月目安箱に入れていく感じですよね。
そう、トライアル校長がさ、
トライアル
どれだけできるのかっていうね。
うん、ちょっと給食が美味しくなりましたみたいなね。
あ、そう、うん、あれだよね、そうまさにスーパーのさ、なんか、うん、店長行きのなんかはがき意見ボックスに対する店長の回答みたいな感じですよね。
ああ、そうですよね。うん。
ここの辺を美味しい商品を取り揃えるようにしましたみたいな、拡充しましたとか、なんかどうでもいいことが書いてありますけど、
お惣菜頑張ってますみたいなやつね。
そう、うん、あんな感じになるだろうね。
なるでしょうね。
あとはあれだね、誰が校長っぽいか選手権として街でこう聞くっていうね、何にも知らない人たちにどれが校長でしょうか。昔のそれをまあそこね、地域でやってもいいですし、まあ、アフリカとかでやってもいいですよね。
全然関係ないところでね。うん、
こいつは誠実そうだなみたいな。
ねえ、だって人は見た目が9割みたいなこと言ってるやつもいるわけですから、
こいつの
見た目だけで決めてもいいんじゃないかっていう。
こいつのなんか頭蓋骨の形が素晴らしい。そういう、やっぱり国が変わるとね、評価基準も違うでしょうか。
そうね。一部の部族では頭蓋骨長い方がいいらしいからね。うん、
ちなみに彼の首の長さは何センチだ。
幼少期からちゃんとリングを入れて伸ばしているのかっていうね。
そうとかあるか、うん。まあ、ある意味でバイアスなしでね、選んでいただくにはさ、
う
ん。
そうですね。
いいかもしれない。
まあ、それは結局、阿弥陀くじと同じっていう意味ですけどね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。